ッセージ、聖書箇所、創世記7章11節から24節、タイトル、酒まく大海の中でノアの洪水と題しまして、宮崎牧師よりメッセージをいただきます。
はあ、皆さんお帰りなさいですね。皆さんがいる場所がここかなと思います。主とお出会いするところが私たちのもともと帰る場所かなと思います。横の方ですね、お帰りなさいという挨拶をして始めたいと思います。横の方お帰りなさいですね。お帰りなさい。主とお出会いする場所ですね、礼拝だけじゃなくて教会だけではなくて、それぞれが主にお出会いする場所が私たちの帰るところかなというふうに思います。皆さん帰ってきてくださったことを心から感謝します。今日は創世記7章の11節から23節まで少し長いですのでですね、いつもの通りに奇数と偶数に分かれてお読みしてお祈りして始めたいと思います。創世記7章の11節から23節までの御言葉です。奇数ですね、11、13を私読ませていただきますので、偶数を皆さんでお願いしたいと思います。ノアが600歳の2月17日のことであった。その日は地下水は堰を切ったようにあふれ出し、土砂降りの雨が長い間降り続いた。ノアと3人の子供、セム、ハム、ヤペテと彼らの妻たちが箱舟に入ったのはその同じ日のことであった。またあらゆる種類の動物、家畜、爬虫類、鳥も皆入った。つまりあらゆる種類の生き物は皆一つ貝ずつ箱舟に入った。箱舟に入ったものはすべての生き物のオスとメスの一つ貝であって、創造主が仰せられた通りに入った。箱舟に入ると主はしっかりと戸を閉められた。洪水は40日間地上に荒れ狂った。水が地上にいっぱいになり、箱舟はその水の上にぽっかりと浮かび上がった。箱舟はその洪水の水の動くままにあちこちと漂っていた。水かさはますます増して、高い山さえも皆すっぽりと水の中に埋まった。7メートル以上も覆ってしまい、全山は水の中に隠れてしまった。地上に生息していたものは鳥も家畜も動物も爬虫類も人も皆滅んでしまった。生きているものはことごとく死んでしまった。地上にいたすべての生き物は人をはじめ家畜も爬虫類も空の鳥も皆地上から滅ぼされ、ただノアと一緒に箱舟の中に逃れた者だけが生き残った。アメン。で、一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日私たちまたここに来ることができたことを覚えてありがとうございます。毎日毎日主とお出会いする場が許されていますけれども、またこのようにしてみんなで集まって主に出会い、主を賛美し、主の御言葉に耳を傾ける機会が与えられたことを覚えてありがとうございます。主をどうぞ私たち生きている限り、命が許されている限り、人の交わりを大切にしながら歩むことができますように導いてください。今からの時も主にお委ねします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。先週はですね、本当に日本がどうなってしまうんだろうかと思ったような1週間でありました。強力な台風がこの地域を吹きすさび、そして、地震も起こりました。皆さんの住んでいらっしゃる地域でも停電とかですね、風によってのいろんな影響があったかなとですね思います。そして木曜日に北海道で震度7の地震があって、多くの被害があり、今も行方不明の方々を探しておられるニュースがずっと流れている姿をニュースから見ることができました。私今週ですね、そのような災害を見ながら2011年にあった東日本大震災でのことを思い出します。当時韓国にいましたけれども、地震が起こって1ヶ月後ですね、韓国に集めた水やらいろんな食料をこうタンカーに先に乗せてですね、私たちは先発隊という形でこう 人間だけ、東北の地方を訪問させていただきました。地震が起こって約1ヶ月経った女川原発のすぐ横の町だったですけれども、町が全部なくなってしまっていたんですね。海からずっと約 2,3 キロこう谷になっているところに向かってこう両方に山がありですね、そして後ろは海、向かうとだんだんだんだんこう両方の山が谷になっていく姿が見える、そんな場所に 行きましたけれども、1ヶ月経ってもまだ赤い旗と黄色い旗ですね。黄色い旗は遺体が見つかった場所で、赤い旗は遺体があるけれども掘り起こせない場所、そしてその家があった場所にはまだ自分の家族が帰ってくるかもしれないと思いながら、避難所に行かずにそこで自炊生活をされている方々にもお出会いすることができました。また風が吹くとその旗がパタパタと揺らぐ音だけが聞こえる、そんな場所を訪問させていただきました。それを見ながら本当にここは日本だろうかと一瞬思ったぐらいの、そんなひどい光景だったのを今でも思い出します。でも今日聖書の中を見てみると、そのような一部の地域だけではなくて全世界を襲った大きな事件があったことを今日の聖書は語っています。それが私たちがよく知っているノアの箱舟の事件であります。まあ、ノアの箱舟ですね、どのくらいの大きさだろうか、まあ、アメリカに行った方々はある程度ほーっと思うかもしれませんけれども、私たちの教会にもノアの箱舟を建てたいというビジョンがあります。そして土地が与えられています。まあ、ちょっと次のパワーポイント見ていただくとですね、うちの教会に建てるとどのくらいの大きさだろうかということをちょっと2年ぐらい前ですか、作った資料がありますですね。今は草が生えてしまいましたけれども、草が生えていないところですね、もし相愛のところに建てるんだったらこのぐらいの大きさですね、横が25メートル、それから高さが15メートルですから、皆さんももし時間がありましたらこの教会のすぐ横ですね、すぐ横に立っている旗のところから見ていただくと、こういう形で見ることができます。奥の方に見える、高い電信柱も約3メートルぐらいの上の高さ、そして、まあ、家ですね、向こうに見える家の2倍ぐらいの高さ、そのような大きさをその相愛キリスト教会でもいつかは作ってみたい、そしてそこからメッセージを発信したいと思っているのがこのような状況です。もしチャンスがあればですね、もし、まあ、チャンスあると思いますけれども、帰るときにちょっと寄っていただいてですね、あの端っこの旗から、もしくはこの非常階段の上から見ていただくと、このような形で相愛にもノアの箱舟の大きさをイメージができるようになっています。まあ、ノアさんはですね、主に思いを向けてこんなに大きな箱舟を作ったですね。主を思いながら石を一個が動かすのにも信仰がいるにもかかわらず、ノアさんはこのような大きさのものをずっと作り続けたっていうのは、まあ、すごい信仰だなとですね、思わされたりもします。はい、ありがとうございますですね。まあ、このようなノアの箱舟にこの8人が乗っていた、そしてこのあといよいよノアの箱舟の事件が起こる、洪水が起こるということが聖書の中に書かれています。まあ、聖書の中を見てみると、今日の11節からどのようにしてノアの洪水が起こったかということを書かれています。11節ではこのように書かれています。11節、レジュメをお持ちの方はですね、20節までずっと見ていただきたいと思いますけれども、このように書かれています。ノアが600歳の2月11日のことであった。その日地下水は堰を切ったようにあふれ出し、土砂降りの雨が長い間降り続いた。17節、洪水は40日間地上に荒れ狂った。水が地上にいっぱいになり、箱舟はその水の上にぽっかりと浮かび上がった。そして箱舟はその洪水の水の動くままにあちこちと漂っていた。水かさはますます増して、高い山さえも皆すっぽりと水の中に埋まった。水はそれよりも7メートル以上も覆ってしまい、全山は、すべての山は水の中に隠れてしまった。この構図の様子がありありとこう書かれています。まあ、この創造主役聖書では地下水は堰を切ったようにとちょっと柔らかく表現されていますけれども、新改訳ではこう書かれています。巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。まあ、まざまざとこの様子を語っています。そして聖書のことについて注釈をしている注釈書というものがありますけれども、いろんなものを見てみても、この地下水があふれ出したというところが優雅に私たちが考えている井戸水が湧き上がるようなものではなく、血が裂けて勢いに任せて吹き出した様子とこう書かれていました。血が裂けてそこから水がもう勢いに任せてぐわーっと吹き上がる、その様子を表しているんだと注釈者にもそう書かれています。またそれだけではありません。地が裂けることを通して地下に溜まっていたマグマも噴出し、おそらく火山灰なども地上に一気に降り注いだであろう とこう聖書の注釈書に書かれていました。ですからノアの洪水の時には地下のところが裂けてトロトロトロっと水が出てだんだんだんだん増えていったのではなくて、大きく裂けてそこから水が噴き出し、そして噴き出すと同時に地下にあったマグマも噴き出しながら、まあ、いわゆる火山活動をしながらその灰も地上に降り注いだ。そして天の水門が開かれた、地上にあった大きな水蒸気の雲、また水の層が崩れて大きな雨が降ったと、そう書かれています。また面白いことに、クリエーションリサーチという創造を研究する団体が日本にありますけれども、この時に何て言うんですか、地殻変動が起こり、この大陸移動が起こったと、そう説明もしています。まあ、AIG というアメリカの団体も同じ説を取っていますけれども、地上が裂け、そのして裂けたところからぐわーっと地上が動きながら、地上は動き、裂け目からは水が出、マグマがあふれ出し、そのような状況になったというふうに書かれています。ですから、まあ私たちがイメージするちょこちょこちょこちょこ水が噴き出してだんだんだんだんと言ったいうよりも、突然水が噴き出し、逃げる暇もなくこの全世界が水に覆われてしまったということをイメージすることができます。まあ、感謝のことに AIG はお金を使ってそのことを CG で作っていますので、今日ちょっと見ていただきたいと思いますけれども、どういう形でこの洪水が起こったのかということを短くですね、 AIG はそのイメージをよく分かせるために作ってくれました。ちょっと見ていただきたいと思います。ドアの箱舟の扉が閉まった。映像を作ってくださっています。まあ、時間がそうですね、1時間をまあ約3秒ぐらいにこう縮めていますから、まあ、このままそのまま行ってしまうと津波のようだと思うかもしれませんけれども、そんな形で水が溢れて全世界を覆ったということが記されています。そのところが今日の私たちが読んだ19節20節にもはっきりと書かれています。水かさはますます増して、高い山さえも皆すっぽりと水の中に埋まった。水はそれよりも7メートル以上も覆ってしまい、全山は水の中に隠れてしまった。堰が切ったようにこう溢れ出て、この水が全世界を覆ったということを聖書ははっきりと示しています。一部分だけが洪水が起こったのではなくて、このその裁きが全世界を覆ったということを見ることができます。私たちの教会のすぐ横にあるノアの箱舟記念館の入り口に貼ってあるパネルが一つあります。まあ、見た方は記憶が呼び起こされるかもしれませんけれども、全世界にある水平地層の写真が飾られています。それは全世界でこの洪水が全世界を覆ったということの証拠がはっきりと写真を通して飾られているわけです。まだ見たことがない方は今日ぜひですね、見て帰っていただきたいと思いますけれども、その全世界を覆った洪水は地層として全世界に残っています。またアメリカにあるグランドキャニオンも洪水の時にできた いわゆる湖が決壊したその濁流の結果だと飯島先生は語ってくださっています。ちょっと私が行ったグランドキャニオンの写真ですね、出していただきたいと思いますけれども、はい、このようにですね、この石の次は断崖絶壁になっています。これから先に落ちていったら自己責任だと言われましたけれどもですね、本当に突然車で4時間ぐらいバーっていくと、山ではないですね、山ではなく地平線から突然このような谷が起こっている姿をまざまざと見せられます。次もお願いいたします。下から見るこのようにして何キロにもわたって深い谷が刻まれている姿を見ることができます。もう一つもお願いします。このようにしてグランドキャニオンも創造の、そして洪水の跡だということをまざまざと見ることができます。このような地層が実はアメリカ中にあっちこち埋まっていって現れているのがグランドキャニオンというふうに見ることができます。ですからこの洪水は一部分で起こった、またちょこっと水が湧き出て起こったのではなくて、主が本当に力を表せられて、本当に人間がどうすることもできない大きな洪水として起こったということを全世界、またアメリカでこのような姿を通して見ることができます。じゃあ、そしてまた化石もその証拠です。化石も私たち展示館にありますけれども、逃げる暇もなく混濁流によって土にかぶせられてとどまったその植物の叫びをこの化石を通して見ることができます。はい、ありがとうございます。じゃあその構図の結果はどうだったでしょうか。今日私たちが読んだ21節から23節にこう書かれています。21節から23節同じことが繰り返し3回にわたって書かれています。地上に生息していたものは鳥も家畜も動物も爬虫類も人も皆滅んでしまった。生きているものはことごとく死んでしまった。地上にいたすべての生き物は人をはじめ家畜も爬虫類も空の鳥も皆地上から滅ぼされ、ただノアと一緒に箱舟の中に逃れたものだけが生き残った。つまり人のその箱舟に乗ったもの以外はすべて絶滅した。すべてのものが生き絶えたということをここに3回にもわたってまざまざと表現しています。言葉では簡単ですけども、皆さんが住んでいらっしゃる鈴鹿、四日市、皆さんの町で命の息が全て絶えたと思ったらどうイメージできるでしょうか。朝起きて鳥の声を聞いてピヨピヨピヨ、虫を見て木を見て、そう命のものを何か感じることはできますけれども、全て命がなくなってしまった、命が生き絶えたと思ったらこの世界どうでしょうか。先週も話をしましたけども、自分が罪人だ、罪人の頭だと分かっていたノアさん、でもその中にあって主の憐れみ、主の救いを経験して創造主のみに心を向けて箱舟を作っていたノア、でもそれ以外の人たちは全てこの地上から姿を消してしまった、全てが滅んでしまった、その世界がここにありました。ここを見るときに創造の裁きは徹底しているんだということを私たち見ることができます。生半可にこの部分だけ滅ぼして、この部分は適当にではなくて、裁きは徹底的に行われる、よしはよし、悪しは悪しとされる、その創造の姿を見ることができます。私もあのグランドキャニオンに行かせていただいて、あの谷を見ながらすごいなという思いよりも恐れが湧いてきました。これだけすごい洪水を起こされた主がまたこらえて私を裁かれる、そしてその主の前に私もたった一人でその前に立たなくちゃいけない、誰かと一緒にじゃなくてたった一人立たなくちゃいけない、そう思った時にものすごく恐れの念がやってきたのを今でも思い起こされます。その姿を見ながら創造主の裁きは徹底的に行われるんだということをまざまざと見ることができます。そしてこの箇所を見ても適当に残されたんじゃなくて、ノアとそれ以外、その その姿を見るときに非常に恐れの多いそのような思いになります。この地上からすべての生き物が姿を消した、そのことは実際に起こった、そしてその痕跡が私たちが分かる形で今もう残されている、そのことを見るときに私たちがどう生きていくべきか、主が私たちにメッセージを語っているような気がします。じゃあ逆に残されたノアさんの気持ちはどうだったでしょうか。洪水が始まってある程度水が引くその1年間の間、ノアとその家族だけが箱舟の中で過ごすことになりました。全世界の命の息吹が消え去った世界でたった8人、どんな気持ちだったでしょうか。これちょっと想像するしかないですけれども、洪水が始まった時、ノアさんおそらく自分たちをバカにした友達や親戚が助けてといった声を聞いたかもしれません。もしくは扉が閉められた後、命が生きたいその声、泣き声、音を聞いたかもしれません。箱舟の中で箱舟が揺らされるギーギーという音とともに、もうこれ以上絶対に外に出ることができないその世界、外の世界で命が生き絶える泣き声や声や音を耳にしたと思います。そしてその後に続く静寂、水と風の音だけが響くその箱舟の中でノアは何を考えていたでしょうか。おそらく嬉しいな、ルンルン嬉しいな、助かったという思いよりも、共に過ごしたあの仲間、ノアの家族だけでなく親戚もいたと思います。あの親戚、そして関係は深くないけども町で過ごしたあの人の顔、お世話になった人の顔、そのことをもしかしたら思い起こしていたかもしれません。そして本当に創造主の裁きがあった、これは夢ではなくて現実なんだということを箱舟の中でまざまざと思っていた。創造主が約束された場合には確実にそれを実行されるお方なんだということを思っていたというふうに思います。そして本当に主が人が救われるためには創造主にのみ心を向けていかなきゃいけないんだ、そのことを揺れる箱舟の中で、また命の息吹が消えてしまったこの世界の中にたった8人しか残っていないという現実の中で、ノアはそれを思っていたというふうに、その恐ろしい洪水はもう二度と起こさないと主は誓われました。でも面白いことに新約聖書を見てみると、ノアという名前を出しながらもう一つのことについて主は言及されています。聖書をお持ちの方はマタイの24章37と38を開けていただきたいと思いますけれども、マタイの24章の37節と38節にノアさんの名前を言及しながらこういうことが書かれています。マタイの24章の37から38節になります。新約聖書の36ページに書かれています。37から読ませていただきます。私がもう一度この世に来るのはノアの洪水の時と同じようです。洪水の前にはノアが箱舟に入る日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。まさか洪水が起こるなどとは思ってもいなかったからです。続けて39も読んでみます。そして洪水が襲ってきてすべてを取り去ってしまうまでは気がつきませんでした。私がもう一度この世に来る時もこれとちょうど同じです。そして44節にこう書かれています。だからあなた方も用意をしていなさい、私は思わぬ時にもう一度この世に来ますから。ノアの洪水のことを言及しながらイエス様が来られたその時には同じようなことが起こります。同じようにみんな知らない時に、みんながバカにしている時に主の裁きが起こりますとはっきり書かれています。 この人たちはそのイエス様がもう一回来られる、再度イエス様が来られる時に裁き主として来られるということを全く知りません。また誰も意識していません。そして誰も信じていません。でもその中にあってイエス様が再び来られる、そして来られる時には裁き主として来られるんだということを知っている人たちがいます。あの時のノアさんのように知っている人たちがいます。誰でしょうか。それは私たちです。そのような私たちに対して主は語っておられます。44節には、だからあなた方も用意をしていなさい、私は思わぬ時にもう一度この世に来ますから。ノアの時代にはノアさんの家族以外このことを知っていても信じませんでした。そして救われることもありませんでした。そして聖書はこのように記録しています。すべてが滅んだ。それだけではなくて、グランドキャニオンや化石やさまざまな地層を通して本当にこの裁きが起こったんだということをまざまざと私たちに見せつけています。そしてそれだけに終わらず、ノアの時のように主が再び来られます。そしてそれを用意していなさい、私は思わぬ時にもう一度来ますから。創造者はそう語っておられます。ノアの箱舟のドアを閉められたのも創造主でした。今日の創世記7章には創造主がしっかりとドアを閉じられたと書かれています。そしてそこから出ることを促したのも創造主でした。ノアの洪水の箱舟の扉が創造主によって閉められたように、イエス様の再臨の時も創造主によって救いの扉が閉じられる時が来ます。私たちが待ってくださいと言っても、創造主の権限によって、そのタイミングによって救いの扉が閉められる時がやってきます。もし皆さんがノアさんだったら、私と家族以外のたちがいるその町を見ながら、もうどうすることもできない主の摂理の中で扉が閉められたあの時、扉の向こうにノアさんは何を見たでしょうか。自分たちが住んだ町、お世話になった人たちの顔、愛する友達、親族、その顔を見ながらも主は扉を閉められました。それと同じようにイエス様が来られた時には、そして再臨にイエス様が来られた時には、もう私たちが待ってください、もうちょっと時間をくださいと言っても待つことはできません。あのノアの時と同じように、救いの扉が閉じられようとする時、私たちはその向こうに何を見るでしょうか。もしかしたら自分たちの愛する家族、友人、同僚のことを思うかもしれません。ですからイエス様はここで、あなた方も用意をしていなさい、私は思わぬ時にもう一度この世に来ますから、前もって語ってくださっています。その裁きが来ます。ですから準備していなさい、主は語ってくださっています。私たち何を準備するべきでしょうか。私たちの教会で水曜日とそして火曜日には家族の救いのためにリストを出しながら毎週毎週祈っています。そして先々週嬉しい話を一つ聞きました。ある方が家族に向かって伝道する決心を決めました。おそらくつらかった決心だと思いますし、いろんな反発があったと思いますけれども、その方はその中にあっても愛する家族にイエス様を伝えます、そう決心をされた話を聞いて本当に嬉しかったです。家族の伝道、簡単ではありません。難しいです。でもこのノアの時というように、いつ来るか分かりませんけれども、それが来ることを知っている私たちとして、辛いけれども大変だけれども一歩踏み出しますと、そう決断された方がいらっしゃいました。まあ、結果は主にお任せしますけれども、一生懸命これからもその方のために祈りたいと思います。 そして私たちにはまだ時間が残されています。機会が残されています。そして分かっているのは、私たちが創造主は諦めておられないということです。ですから私たちが先に諦める理由はありません。創造主、私たちが未信者の家族、友人、隣人がいる、その救いに対して創造主は諦めておられません。ですから私たちも諦めないで、祈りからでも結構です。この救いのために祈り、そして伝道し始めたいと思います。今年の教会の目的は 99% 伝道は隣人の一人から、多くの人たちに対して福音を語る必要は今はありません。私たちの家族、隣人、同僚、そしてまるでノアの洪水の時に扉が閉まられるその瞬間、ああ伝道すればよかった、一言でも語っておけばよかった、その扉の向こうに私たちの家族を見ることがないように、残された時、私たち本当に機会を用いて、また祈りも、もし諦めて祈りももうやめてしまった方いらっしゃったら、祈りも始めたいと思います。この時間、先ほど歌った日本という賛美をしながら、私たちの家族と友人を救ってください。また日本だけではないと思います。ここにはいろんな国の方々がいらっしゃいます。韓国、台湾もフィリピン、いろんな方がいらっしゃいます。私たちのそれぞれの国に救われる家族がいます。魂がいます。その家族をどうぞ救ってください。ノアさんのように、あの最後が来る前に、その思いを持って賛美をしながら、本当に私たちの許されたその家族に対して、臨時に対して救ってください。そういう思いを持って賛美してお祈りしたいと思います。それぞれ国を、
私の国、この日本を、生まれそして育ったふるさとを、私の家族を、友達を、主よ救ってください。
私の国、日本、
私の国、この日本を、生まれそして育ったふるさとを、私の家族を、友達を、主よ救ってください。
もう一度賛美したいと思います。再臨の時が来る時には、私たちの家族をどちらで見るでしょうか。ノアの箱舟の中にあったその守りの中で見るでしょうか。それとも扉が閉まられて、もうこれ以上語ることはできないその世界で見ることになるでしょうか。私たちに機会が残されています。語る口が与えられています。私たちもそれぞれ人生終わった時に、残り何年あるか分かりません。人生残されています。その中で私たちの家族がどうなるか、主に祈りながらも私たちに語る機会が与えられています。主をどうぞ私たちの家族を救ってください。その扉が閉められる前に私たちの家族に救われてください。そういう思いを持ってもう一回賛美していきたいと思います。 災害の中で多くの日本人がこれ以上の壁を建てれば大丈夫そう思ってどんどんどんどん環境的なものを作っていきます。でも本当に必要なものはたとえ命がなくなったとしても救いがあることを多くの方々が知ることです。多くの日本の方々が救いの箱舟に入ることです。その中に私たちの家族も隣人も友人も入っています。今この時間思い浮かぶ私たちの家族がいると思います。もし諦めているのであればこの時から祈り始めてください。私たちの家族です。私たちに与えられた宣教地です。それを放棄する理由はどこにも見当たりません。主よどうぞ私たちの家族を救ってください。助けてください。主が来ますと聖書にはっきり書かれています。準備をしなさいとも書かれています。主よどうぞ私たちが許された時間の中でその家族に語り伝え、そしてそれが難しく祈り始めることができますので、どうぞ導いてください。この時間私たちそれで置かれた立場で家族の名前を祈りながら隣人の祈りを名前を祈りながらこの時間短い時間ですけども祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この時間お祈りしたいと思います。ノアはその8人だけが生き残りました。そのノアの洪水の中で命が生き絶えていくその音を聞きました。もうこれ以上救われることがないその命の生き絶える姿を見ました。主よどうぞそのように主の終わりが来ますと聖書の中ではっきり書かれています。私たちの家族はまだ信じていない方がたくさんいますけど、主よどうぞ私たちの家族を救ってください。私たちのご主人を、私の主人を、私の家族を、私の奥さんを、私の孫を、おじいちゃんおばあちゃんを救ってください。主、本当にどうすることもできない主の摂理の中で扉が閉められるときに私たちの家族が横でその顔を見ることができます。どうぞ助けてください。憐れんでください。辛いですけども、どうぞ諦めないで語り祈り伝道していくということができますので、どうぞ導いてください。主よどうぞ私たちそのような生き方をください。愛する天のお父様、この時お祈りします。ノアの洪水のその証拠が私たちの中にはっきり見せられています。世界に残る地層、化石、いろんなことを通して主の裁きが起こったことをはっきりとこの世界に向かっても見ることができます。そのような善は善、悪は悪とされる裁き主が再びこの地上に来られることを聖書は語っています。そしてそれがまるでノアの時のようにこの世はそれを知らず信じず生きていると語っています。でもその中にあって主が再び来られることを信じて知っている私たちがいます。その中で主は準備をしなさいとはっきりと語っておられます。私たちがその未曾有の災害に備える準備ではなくて、主が再び来られるときに家族と共に愛する友人や隣人と共に救いに預かる準備をすることができますように、どうぞ導いてください。私たちの人生も限りある人生です。残り何年か何日か誰も分かりません。その中にあって私たちが時を逃すことなく私たちの愛する家族、隣人、友人のために祈ることが
できますように、どうぞ導いてください。いろんな迫害を受けます。いろんな苦しみを受けます。でもそれはこの地上だけの話です。主、どうぞ迫害をする家族を愛し、救いを伝える勇気も与えてください。そして主が再び来られるその時に、私たちの愛する家族、友人、隣人、そして私たちの愛する日本や台湾や韓国やいろんな国の方々と一緒に救いに預かることができますように、導いてください。イエス様の名前を通してお祈りします。アメン。